両乳房を交互に回すように揉みつつ、親指や人差し指で乳首をつまみ、指の腹で乳首のラインをなぞるように刺激する。揉み心地の良いとも子のおっぱいをもてあそびながら、とも子の反応を様々に楽しんでいる。構造は構造で、とも子のお尻の割れ目の下の膨らみを指でなぞり始めている。恥ずかしさに、とも子が足を閉じようとするたび、ピシャッと、とも子のお尻を叩く。
閉じんじゃねえよ。
構造の声が耳に突き刺さり、とも子は、わびるようにしっかりと足を開き、お尻を高々と突き上げる。とも子の口の中に射精して、放心したように、うつろな目でこちらを見ているヒロシ。ヒロシの視界の中、とも子は完全に少年たちの支配下に入った。股間から今までとは違う快感がとも子を襲った。構造のいとこが貝殻の周囲に舌を這わせ始めたのだ。恥ずかしい部分を舐め回すこの舌が、貝殻の中身を這いずり始めたら、たまらないだろう。いや、すでに、とも子は思わぬ快感に、体の自由さえ効かなくなっている。髪を振り乱し、美しい小姉であえぐ、とも子。その刹那、弟と目が合った。悔しい。こんなことをされて、気持ちいいと感じてしまう自分が。だが、とも子の反応が一段と激しくなったのを少年たちが見逃すはずがなかった。まず、構造がとも子のお尻の割れ目を上からゆっくりと舌で攻め始めた。続いて、正幸がとも子の乳房を乳絞りのようにつかみ、その先端の乳首を口に含んだ。全身を激しくくねらせるとも子。その喘ぎ声は、橋脚の天井に響いた。乳首の先端を舌先で転がされ、稲妻のような激しい快感に襲われる。とも子も、よくしていなかった、凄まじい快感。性感帯を舌で攻められるのが、これほどの快感をもたらすとは。構造の舌がとも子のクリトリスを捉えた。とも子は身も世もないほどにもだえた。喘ぎ声などという生優しいものではない。もはや絶叫だった。遊歩道の方まで聞こえているだろう。だが、とも子はそれどころではない。とてもお尻を上げてはいられず、たまらず、かくり、と膝を折る。カチャ、カチャ、とベルトのバックルを外す音がする。たまらなかったのは少年たちも同じだった。ず、うん。とも子は、一瞬股間から全身を激しく突き上げられた。自分の中に硬い肉棒が侵入してきたのを感じた。ズン、ズン、と、続けざまに突き上げられる。それが構造のものだということを、とも子は確かめる余裕もなかった。とも子が行く暇もなく、とも子の中に生ぬるい液体の感触がぬるぬると流れる。スルッと何かがとも子の中から抜けた。と思う間もなく、仰向けにひっくり返され、また別の肉棒が入ってくる。とも子の両足を左右に開かせて、上から覆いかぶさってくる正幸の顔は、正気を失ったような 緩んだ表情に智子には見えた。ぼやけた視界が次第にはっきりしてくる。いつしか気を失っていたようだ。智子は何かにしがみついている。ごつごつした男性の羅針だということは、ぼんやりした智子の思考でも識別できた。うっすらと目を開けると、抜けるような青空が視界に広がる。少年たちに侵されていたはず。だが、ここはその橋脚の下ではない。智子は両足を開き、股間の割れ目をしきりと硬い棒に突き上げられている。まだ、侵されてるんだ。自分を侵している相手に、智子は無意識にしがみついていた。いわゆる、智子の知識の中には、まだこの言葉はなかったが、駅弁ファックの体制である。ずん、ずん、と、先ほどにも増して、激しく突き上げられて、智子は、またしても自分が絶頂に上り詰めてゆくのを感じた。カシャ、シャー、しきりと聞こえるシャッター音。少年たちは、智子が侵されているのを周りで撮影している。下半身裸の構造の構えるムービーカメラのレンズが目に入った。朦朧とする意識の中。智子はふと誰に侵されているのか気になった。明らかに少年ではない。股間を突き上げるもののサイズも、智子がしがみついている羅針から漂う体臭も。激しく全身を突き上げられながら智子は、相手の首筋からそっと巻いていた腕を解き、その横顔を確かめた。見覚えのある顔。智子にはすぐに分かった。あの、大輔とのデートの日、満員電車の中で智子の下半身を散々もて遊んだ、あの男。あの、薄気味の悪い中年男である。なんで、なんでこの人が。智子の疑問の答えは、今侵されているこの風景にあるようだった。先ほどの橋脚下から、智子は太陽の下へ。河原の草むらに引っ張り出されていた。心地の良い川風の吹きつける広い河原。夏の青草が濃く色づいている。その、ところどころに点在する青いテント。ダンボールハウス。智子が想像した通り、この男、家なき自由人だったのだろうか。少年たちに侵される智子の姿を発見し、どういういきさつでか、例えば、今度は智子がホームレスに侵される場面を見て楽しみたいなどの理由で、少年たちとこの時間を共有することになったのか。だが、もう、どうでもよかった。男の毛むくじゃらの二本の太ももの上で、智子の白いお尻が上下に踊る。智子は、細い腕を再び男の首筋に回し、乳房を男の羅針に押し付けた。そして、激しく快感を求めて、お尻を振った。もう、どうでもいい。どうでもいい。気持ちいい。気持ちいいよ。青空の下、智子はついに快楽のみを求めるメス犬と化した。この薄気味悪い男の腕の中で智子は、早く行ってしまいたいような、まだ行きたくないような。何が何だかわからない乱れた気持ちのまま、激しく身もだえた。全裸で佇み、 姉が犯される姿を見ている弟が、とも子の視界に入った。盗作した気持ちが一瞬、とも子の中を駆け抜けたように感じた。言ってしまう瞬間、とも子の視界は再び、青空に吸い込まれた。